お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は、第三内科の山里正信先生をお迎えして、あなたの塩分摂取量はということについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、まあね、皆さん塩分にはすごく気にかけている、何か、健康に関して気をつけていることありますかという中に、はい、塩分の取りすぎは気をつけてますというのはよく聞かれることだと思うんですけれども、
はい、
実際先生、この塩分の取りすぎ、まあ、逆を言えばまだ少ない場合、はい、どういった感じになってくるんでしょうか。
そうですよね、
はい、
塩分の取りすぎで一番有名なのは高血圧と関係するということだと思いますけれど、
そうですね、はい、
それ以外にはどういう病気と関係するかっていうの、
病気よりも私はむくみとか。
あ、そうですね
、はい
はい、むくみが一番自分では気がつきやすいかもしれないですね。
そうですよね。あと、まあ、塩分濃度が高いから高血圧になるプラス、なんだろう、こう血液もドロドロになっているようなイメージがあるんですけど、どうでしょうか。
そうですね、ドロドロと関係あるかはちょっと分からないんですけれど確かにむくみやすくて体に水分とか塩分をためやすくなるっていうことと、
はい、
あとはその結果として血圧が上がりやすくなるっていうことになりますね、
うん、
でその血圧が上がった結果脳卒中になりやすくなったりとか。
そうですね、
あとは心疾患ですね、
うん、
特に心不全とか、
うん、
まあ心筋梗塞とかっていうのになりやすくなるということですね。
先生も、はい、もうメジャーな大変な病気じゃないですか、それ全部。
そうですね、
はい、
そのメジャーな病気の根本にあるということになりますね。
塩分の取りすぎっていうものがあるわけなんですね、はい、いやもうスーパー見てもね、塩分減塩とかっていう文字はたくさん見ますので。
そうですよね、うん、食料品のパッケージとかにも実際、はい、記入されてますよね、
うん、で私もどっちかというと減塩を選びますからね、
はい
はい、うん、
他にはですね、塩分が多いと胃がんのリスクが増えるっていうのが。
胃がん。
そうですね、
うん、
これは特にピロリ菌の感染の実際ある方の場合は、はい、直接的に塩分が何かするというわけではないんですけれど、がんの発生率が少し増えるっていうのがあるみたいですね。
ああ、そうなんですね、うん、
その他にも塩分と確実な因果関係まで分かってないんですけど、
うん、
骨粗しょう症とか、
はい、
あとは腎結石との関連があるみたいですね。
そうなってくるとやはりね、意識して。
そうですね、
塩分の取りすぎはね、
はい、
気をつけないといけないというのは皆さんが思ってる通りだと思うんですけれども、はい、で実際でも少なすぎても弊害があるということもあるんですか。
そうですね、少なすぎる方に関しては、うん、今の食事取られてる方ではほとんど現実的には少ないんですけれど、
はい、
例えば血圧の治療を受けてる方とかが、
うん、
急激にたまたま入院なさって普段取ってる食事よりだいぶ塩分が減ったとかっていうことになると血圧が下がりすぎてしまったりとか、
うん、
腎臓の機能が急に悪くなったりっていう場合が確かにありますね。
そう
なんですね。ただこれはかなり稀なケースかと思いますね。
そうですね。いやでも考えてみたら、まあ、普段本当にお家で3食手作りの食事をして、はい、さらに、減塩塩分の取りすぎを気をつけて いる方以外は基本的に皆さんなんか塩分取りすぎのようなイメージがあります。
そうですね、
うん、
国民栄養調査っていうので塩分をどんどん調べていってるんですけれど、
はい、
やはり日本での塩分摂取量はどんどん減ってきてはいるものの、うん、まだ多いと、十分減塩が達成されていないっていうふうな認識になってますね。
そうなんですね、はい、先生、じゃあ実際にこの適切な塩分摂取量というのはどれぐらいになってくるんでしょうか。
そうですよね、うん、これ厚生労働省から出てるやつがあるんですけれど、はい、大体どのぐらいか
って1日あたりですか。
そうですね、
1日あたりで今私が塩をどれぐらい使ってるかなって思い巡らせると、はい、まあ、基本塩だけで言うとそんなに使ってないんですが、はい、例えば調味料に味噌とか醤油とか、
はい、
まあソースも入ってたり、まあ、普通に甘いドレッシングでも塩は少し入ってるだろうし、はい、いろんなの考えたら小さじ1杯分ぐらいありそうな気がします。
小さじ1杯でだいたい6グラムと言われて、
そう、それぐらいですかね、はい、
そうですね、
そうなると多いですか先生。
6グラムなら6グラムが達成できてればとてもいいかと思いますね。
あ、そうなんですね。
一応厚生労働省の目標値も年々だんだん下がってきてて、
はい、
最近までは男性で8グラム女性で7グラムと言われてたんですけど、はい、今度 の一番新しい2020年からはさらに 0.5 グラムずつ下がって、男性で 7.5 グラム、女性で 6.5 グラムということになってますね。
は
い、
ああ、そうなんですね。じゃあ私は今計算間違いしたのかな。絶対そんなことないような気がします。
ちなみにですね、うん、高血圧のある方はさらに低くっていうことになってて、うん、で、高血圧のある方は6グラム未満に
6グラム未満
塩分を下げましょうというふうになってますね。
あ、そうなんですね。
ただこれは外国に比べて日本はまだ塩分摂取量は多くて、
うん、
世界的な WHO の方の、はい、目標値としては5グラムというふうになってますね。
そうなんですね。もう小さじ1杯よりも少ないっていう感じなんですね。
そうですね。
5グラム、まあ、でも日本がそれだけ塩分が多いっていうのは、まあ、和食が、
そうですね、和食はとても健康にヘルシーな食事であるんですけれど、
そうですよね、イメージが
ご飯と一緒に食べる食文化っていうのが、はい、どうしても塩分と合うというか、
はあ、そうですね、
ちょっと塩気のあるものとご飯がものすごく美味しくいただける、
ね、梅干し、漬物、はい、佃煮、
そうですね、
全部塩分が
塩分がどうしても多くなってしまいますね。
確かにそうですね。あ、じゃあヘルシーなイメージであるんだけれども、塩分というところだけ見ると和食は他の食文化に比べると取りすぎの傾向があって、
はい、
でさらにその塩分適正な量っていうのも世界より少し多めの状態に
まだなっている、
まだなっているということなんですね。
は
い、
そうですね。
でもそれでもそれはもう適正な標準量だから、実際はそれ以上に取ってる人の方が多いということになるわけなんですね。はいはい、だから高血圧、日本、先生、じゃあ高血圧の割合が世界、はい、他の各国と比べても日本はやっぱり多いんでしょうか。
そうですね、最近はもうだいぶ減ってきてはいるんですけれど、うん、まあ、だいぶ以前は、うん、やはり脳卒中が死因のナンバーワンだった頃は、うん、だいぶ塩分摂取も多くて、
うん、
血圧の高い方も多かったんですけれど、うん、最近はそこまででもないんですけれど、
はい、
まあ、外国に比べるとっていう意味でなんですけどね、はい、まだ塩分摂取は少し多いと、
多いということなんですね。はい、いや、まあそうやってだとしたら、まあ、自分は先ほどもね先生に聞かれてこれぐらいかなって言ったけど、絶対そんなことはないと思って今思ってはいるんですが、はい、どうやったらその塩分量調べられるんでしょうか。
そうですよね、はい、一番皆さんが多分分かりやすいのは実際に食べる量というか、うん、調味料として何グラムぐらい使ってるとかっていうのが、とかコンビニの弁当を見て何グラムっていうのが一番
最近は多いですね。
そうですよね、
うん、ちゃんと表記されてるのが。
そうですね、以前はナトリウムの表記だったのが、うん、あの最近あのグラムで表記されてるので、うん、より、うん、まあ、実際どのぐらいなのかっていうのが、うん、認識しやすくなってるかと思いますね。
そうですね、多分、まあ、こう自分も血圧が高めだっていう人が気をつけてね、意外と弁当を選ぶときに見てる人も多いかもしれないですけど、はい、そうじゃない人はやはりその辺は見なかったりとか、カロリーだけ見たりとかね。
そうかもしれないですね。
そういうところで選びがちですけれども、うん、実際自分が1日どれぐらい取ってるかって、1日だけでもね、チェックしてみるのはいいかもしれませんね、先生ね。
そうですね、うん、そうですね、食べる量で推定する方法っていうのと、うん、もう一つはですね、実際の塩分が体から出ていく方ですね、うん、
はい、
これはほとんどおしっこの方に出ていくんですけれど、うん、一番正確な方法は1日24時間のおしっこをしっかり溜めて、はい、その中のナトリウムとクロライドの量を、はい、実際測定してみて、それが1日の摂取量ということになりますね。
先生、24時間貯めるっていうのは我慢するということですか？24時間
ですね、自分のおしっこを袋に貯めていくっていう、う
ん、1日出る分を全部一応貯めておく、
はいはい、全部
貯めて、あ、そういうことですね。
びっくりした。検査に出すということですね。
そうですよね、24時間我慢しないといけないのか、はい、自分の膀胱に貯めるのかと思いました。違うんですよね、はい、もちろん ね、はい、出していただいて1日分のおしっこで、その中に入っている何と何を見るんでしたっけ？
ナトリウムとクロライド、うんうん、
クロライド、
NaCl ですね、うん、Na の部分と Cl の部分、
うん、これを両方見ることで、はい、1日 の
実際の食べた量が
正確に分かってくる、
正確に分かると、
うん、先生、食べた量がそのまましっかり出るんですか？
そうですね、ある程度、うん、ナトリウムバランスっていうのはもうきっちり取られてて、
うん、
で体に入ってきた分を排泄していくっていう形でバランスが取られていると、で体に必要な部分は体にそのまま残っているっていうような形で。
じゃあ先生、例えばその日の1日の活動量の中で、
はい、
すっごい汗をかくとかっていう時はちょっと違ってきますよね。
そうです、その場合は若干違ってきますね。
ですよね。
だから一番体の中で排泄が多いのがおしっこっていうことで、
うんうん、
24時間蓄尿っていうのが、
うん、
一番スタンダードな検査方法ということになってます。
じゃあその検査をするときはなるべくあんまり汗をかかない、
まあ、そうですね、
っていうか、はい、まあ、普段の生活をしてていいんですけど、はい、過剰にねスポーツわざとしたりとかしないでくださいみたいなことですかね。
そうですね、ただこの検査はですね、はい、ものすごく苦労をかけるので、
はい、
入院中とかしかおそらくできない、
ね、
できない検査ですね。
なかなかそうですね、
はい、そうです、
出てくるもの全部貯めるっていうのはそれだけ、はい、ひと手間かかりますからね。
そうですね、外来でできる方法としてはですね、はい、通常 のおしっこの検査、検尿検査、
はい、
タンパクが出てるかなとかって調べるときに、
うんうん、
少し正確性はもちろん落ちるんですけれど、
うんうん、
普通のこの1回のおしっこで推定するっていう方法が、う
ん、あ、そのやり方もあるわけですね、
はいはい、そうですね、
うん、まあ、じゃあ入院、まあ、検査入院とかいろいろそういう入院のタイミングでその塩分量を測るっていうことも、これは言えばやってくださるっていうオプション的なものですよね。うん、まあ、そういうこともできますし、まあ、1回の検尿、尿検査で
日々の
大方の、
そうです、日々の塩分摂取量を知るためには、そういう外来に来た時とかの、
うん、
1回のスポット尿って言うんですけどね、
はい、
外来の随時尿で調べるっていうのが現実的かと思いますね、
うん、はい、そういうまた調べ方もある。取る量と、はい、あと出てくる量で
その
塩分量というのは調べるっていうことができますよ、はい、ということなんですね。
そうですね、
はい、で実際に食べた量を、まあ、自分でチェックする塩分チェックシートっていうのがあるんですよね、先生、
は
い、
そうですね、
はい、
これはですね、うん、高血圧学会のこの塩分 の減塩委員会 の委員長とかされてる先生が、
はい、
実際作られた、
うん、
チェックシートで、
はい、これね実際やってみました、
はい、
そうしたらですね 13.、 先生13点になったんですよね、
はい、
これね一つちょっと項目を言いますと、味噌汁スープなどを、1日2杯以上1日1杯くらい、週に2回から3回あまり食べないという、ね、項目に分かれてるんですね。でそれぞれの項目で全部点数がありまして、その項目に丸をつけて最終的に点数を合計した、
はい、
点数になってくるんですけど、 それで13点になったわけなんですけど、
はい、
先生ここで見るとですね、私、まあ、3点っていうのが一番塩分が多く取っているっていう、
はい、
数字になるんですが、スープ味噌汁などを1日2杯以上というところが丸なんですよ、うん、これだけなんです3点。
そうですね
先生これね、
確かに そこがですね、うん、外来で確かに塩分多い方のに、まあ、話を聞くときにですね、はい、味噌汁スープなどはどうですかっていうのは確かに確認しますね。ただ入院中 の栄養指導栄養士さんの話とか聞くとですね、
はい、
減塩食にするときには味噌汁の味自体はそこまで薄くはせずに、
うん、
まあ出汁をしっかりとって、で量をかなり減らして、
あ
1回の量をかなり減らして
飲む量を、はい、味噌汁
出してますね。
沖縄って食堂でも味噌汁があるぐらい、
そうですよね
味噌汁好きだと思うんですよ、
はい、
具だくさんの味噌汁、
はい、
これどう、
そうですね、どっちかというともし取るんであれば、はい、具だくさんでカリウム成分の多い野菜とかですね、
はいはい、ですねたっぷり入ってますもんね。
そういうのを一緒に取ると塩分の排泄が促進されるので、まあ、多く取った時には野菜も多く取ると
取れてる、
はい、
沖縄版味噌汁って意外と豆腐とかも入ってますし、タンパク質もね豚肉が入ってたりとかレタスだったりほうれん草だったり、はい、入ってますから意外といいのかもしれないですね。
そうですね理にはかなってるかもしれないですただ、まあ、多く取りすぎると
そうですね
あまり良くないということですね。
確かにそうですね。それをじゃあ私はそこをちょっと気をつければ、13点って先生この評価で言えばランク的には
そうですね一応これでは平均的とされてて、
うん、
14点以上になると、
うん、
まあ、高血圧患者さんに限ってなんですけれどね、
はい、
やっぱり血圧コントロールが、まあ、うまくいってない人の割合が増えてきてましたね、まあ、
それより私ちょっとギリギリな点数になってますね。
そうですね、ただ一般の方はそこまで厳密じゃなくてももちろん大丈夫でありますけれど、
はい、
まあ、塩分は家族みんなである程度落としてそういう味になれるっていうのがいいのかもしれないですね。
やっぱり普段家庭で食べているものが一番なんていうの重要というか、
はい、
でやっぱりそうなってくるとお母さんですね。
そうですね、
食事を作るね、はい、お母さんがそこをちょっと考えて実際うちから薄味にならしておくっていうのは
そうですね、
とても大切になってきますね、はい、先生このチェックシートどこで見ることができますか。みんながねそれぞれやりたいとなったら、
ね、そうですね、これインターネットで塩分チェックシートって入れていただければ、うん、PDF で出てくるかと思いますので、
はい、
それで見てもらえればチェックできるかと思います、
うん
うん、これですね沖縄で調査した時にはですね、
はい、
これ の食材最初の7つの質問はどういう食材をどういう頻度で食べたかっていう質問になってるんですけれど、沖縄で多いハムやソーセージのところにベーコンとか うん、ポークとかっていう項目も入れて
含まれて、
あそうですね、はい、でうどんラーメンのところには当然沖縄そばが、
そうですね、はい、そうですね
っていうのを追加して調査しましたね、うん、
それが入ってくると私ももしかしたらちょっともう少し点数が高くなったかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、これ最初 の7つの質問がこの食材に関してで、
うん、
後半の6つはまあ、食事のなんていうんですかね、
思考ですね、
そうです、食習慣というか、
うん、
醤油をかける頻度とかですね、
はい、
ラーメンの汁を全部飲みますかとかっていうことになりますね、
はい、その辺でねチェックを、まあ、インターネットで検索して出てきますので、そこでご自分でチェックしてみるというのは、
そうですね、ぜひチェックしてほしいと思いますね、
はい、
これでどこに 塩分が多くなる原因があるかっていうのが、
本当そうですね。それが分かるとそこをちょっと控えればいいというふうに自分で改善、
はい、できると思いますね。
見えてきますよね、はい、先生ね。で実際先ほどからもね、この沖縄県、まあ、沖縄の味噌汁だったらまだちょっといいかなっていうところであるんですが、はい、全国と沖縄県で比較して塩分の摂取量ってどうなんですか先生？
そうですね、うん、国民栄養調査 の結果で見ると、はい、沖縄県は塩分に関してはとても優秀で、うん、全国一塩分摂取は少ない県となってますね。でこの国民栄養調査っていうのは、うん、先ほど言った食べる方とおしっこで出ていく方の調べ方のうち、うん、食べる方ですね、
はい、
どんな 食事を食べたかと思い出して、うん、調べる方法になるんですけれど、
はい、
それで見ても沖縄県は一番低かったということですね、うん、でおしっこの方で要するに出ていく方で調べてみても、うん、沖縄県はやっぱり低いという形になってますね、うん、ただ低いとは言っても先ほど言った高血圧者は6グラム未満とかですね、
はい、
厚生労働省の基準にはまだ達してないというところですね、う
ん、まあ、もともと日本が塩分が多く取る和食をメインに食べている中では、はい、沖縄は少ないというだけであって、はい、まあ、まだその先ほど先生がおっしゃったように適正量にはよりはまだ多いという状況ではあるわけなんですね、はいはい、うん、
そうですね。もともと沖縄は伝統的沖縄食っていうのはとても塩分の少ないくて、
うん、
あとは野菜などカリウム摂取のとても多い食事で、はい、長寿食
ね、先生でも昔ね、
そうです、だいぶ昔ですね
昔の話よね。
それにもし、まあ、できれば取り入れられればというところですね。
本当そうですけどね、うん、いやでも本当欧米化が進んでね、まあ、缶詰とかも多く利用する沖縄県民ですから、まあ、塩分はそうかもそうじゃないかもしれないけど油分とか
ね
他のものが結構多くて、はい、他の成人病って今言いませんけどね、
はい、
生活習慣病
ですね、はい、
まあね、塩分以外のもので沖縄はトップクラスですから
そうです ね,
ね
そうですね、塩分以外でもあるんですけど、ただやっぱり太ってる方は、うん、塩分摂取が多くなってますね。これはおそらく食べる量が多いので、
そうだってご飯美味しいですからね、はい、
そうですおのずと塩分もどうしても多くなってしまってます、
ね、食欲をね、はい、増してどうも食べてしまいますからね。だからその辺でやっぱり塩分を控えるっていうことはその全体的な摂取カロリーも減らすことができるという意味では、はい、
そうですね、
ね、
はい、
すごくこうなんていうのかな、ウエイトのこう調整というか ね、
はい、
その辺にも
カロリーに気をつけるっていうやり方もいいかもしれないんですけど、うん、塩分を気をつけるっていうだけでも
おのずにね、
はい、減ってくると思いますね。
そうですよね、はい、きっとね、はい、ということで先生じゃあ最後にまとめてお願いします。
そうですね、うん、自分 の塩分摂取量を知るっていう方法には2つあって、はい、1つは食べた種類とか頻度から推測する方法と尿検査で推測する方法の2つあると。で、
はい、
特にですね、私高血圧が専門なので、うん、血圧コントロールがなかなかつかない方とかですね、うん、で自分で食事療法を頑張っているんだけど実際うまくいってるかどうかっていうのが分からない方、もしくは腎臓の悪い方とか心不全のある方で、まあ、単純に自分の塩分摂取量が実際どのぐらいなのかっていう場合は主治医の先生に相談していただいて随時尿から の推定塩分摂取量、おしっこの検査から分かる方法がありますので、
はい、
それでぜひ調べてもらうといいかと思います。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第三内科の山里正信先生をお迎えして、あなたの塩分摂取量はについてお話を伺いました。先生今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。